恵み深い私たちの天の父なる神様、アドベントの2週目、私たちをこの場所に呼び集めてくださって、今日もクリスマスを待ち望みながら、一人子イエス様が私たちのために人となって生まれてくださった、その恐れ多いような大きな恵みを覚えて、今この礼拝を捧げております。神様、この礼拝を祝福し導いてください。私たち一人一人がそれぞれの生活の場所からこの時間を神様にお捧げしようとこの場に集いました。私たちの心を神様は私たち以上にご存知ですから、どうぞこの礼拝を通しても触れてくださって、導きを与え、励ましを与え、慰めを与え、新たな一週間神様と共に歩む信仰と力を増し加えてくださいますようにお願いいたします。神様がこの場の真ん中にご臨在くださって、私たち一人一人に今日お語りくださいますようにお願いします。神様、時を同じくして、狭山でご奉仕にあたられている明先生、そのご奉仕が最後まで守られますように、またドイツにおられるモニカ先生、お母様の体調も続けてお守りください。伝道師ご夫妻も神様がお守りくださいますようにお願いします。また病の中にある方々、引き続き入院中の古谷姉妹に、また入院を控えている北姉妹、自宅で療養している小玉姉妹や、今日もがんと闘っている岩尾花子姉妹、その他離れている教会のお一人お一人、そのご家族に神様の守りと癒しと、また慰めがありますようにお願いします。今日この場所に来たくても来ることができない日本各地にいる愛する兄弟姉妹にも、神様の祝福がありますようによろしくお願いします。今インターネット介して一緒に礼拝しておられる方々にも神様が触れてください。またこの12月後半に入っていきますけれども、私たちがいよいよクリスマスを待ち望みながら、神様に精一杯の感謝を捧げていくことができますように。クリスマスにはバプテスマ式や転入会式も予定していますが、神様が祝福あふれる時と導いてくださいますようにお願いします。これから御言葉を見てまいりますので、神様が祝福してください。私たち一人一人に神様ご自身がお語りください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのようにろうそくの2本目に火が灯りました。クリスマス礼拝の時には4本すべてに火が灯りますけれども、私たちは今日アドベントの2週目を迎えて、なんでろうそくに火をつけるんですかというと、イエス様は光としてお生まれくださったと聖書に書いていますから、私たちが生きる世の中は、また旧約聖書の時代、預言によってイエス様が下ってこられるのを待っていた、何百年も待っていた人々は、暗闇の中に光として生まれてくださるイエス様をどんなに待ち望んでいたことでしょうか。私たちも今年、神の御子イエス・キリスト、光としてお生まれくださるイエス様を覚えながら、今日もこの2週目の礼拝をお捧げしていきたいと思うんですね。アドベントに入ってチャペルもクリスマスのイルミネーションや、また後ろには大きなクリスマスツリーも飾られて、またいろんなところに飾り付けもされて、とっても素敵になりました。また先月末の具志堅ファミリーによるちょっと早いクリスマスコンサートに始まって、いろんなクリスマス行事も行われています。昨日の午前中は教会員のご夫妻がご自宅でしておられる塾と、教会でしてくださっているチャーチスクールの合同クリスマス会がこのチャペル礼拝堂で行われて、まあ、これもいいチャンスだなと思いました。初めての方々も含めて、子どもたちや保護者の方々たくさん来られて、一緒に本当のクリスマスお祝いすることができました。また昨日の午後には1年かけて準備してきましたいわき市民クリスマスが行われました。最初の頃はですね、前売り券がなかなか売れなくて、準備員に入ってくださっている佐々木兄弟は、福島第一何枚売れたんですか、 4枚しか売れてません。ちょっと肩身の狭い思いをさせてしまいましたけれども、皆さんが佐々木兄弟の顔を立てるためじゃないと思いますけれども、最終的にはこの教会からも20名以上の方々が参加してくださって、全体では300名近い方々昨日集まってました。みんなで一緒にクリスマスをお祝いしました。例年市民クリスマスのゲストは音楽ゲストの方々が多かったように思うんですけれども、今回は珍しいゲストでした。マジシャンのご夫妻をお呼びしてですね、まあ、笑いあり驚きあり、歓声が漏れたりしながら楽しいマジックショーを見ることができたんです。結構大掛かりなイリュージョンもあったりしてですね、私はあんな風に間近でプロのマジック見たことがなかったので、個人的にもとっても楽しいひとときでした。私がもっと気になったのは、マジックを通してどんな風に神様のことを伝えるのかなと楽しみにしていました。まあ、ご夫妻のですね、正直でストレートな証も良かったですし、ある時はお客さんを一人ランダムに選んでですね、ステージに上げて、ただしお客さんは手をポケットに入れて絶対に手を出させないって、そしてそのお客さんはただ前を向いて笑顔でいるだけ、そして後ろからマジシャンの方が二人羽織のようにして手を出してですね、その人のふりをしてマジックをするっていう時間もあったんです。そこには私たちの人生も同じだというメッセージが込められていました。私たちの人生において、人生は山あり谷ありです。それが困難な時にも大切なのは両手をただ神様に委ねることだと、全て神様に委ねて私たちの顔はただ前に向けて笑顔でいることなんだと、そしてそこで神様が後ろから大きく包み込み見せてくださる御業を、あとは私たち自身も楽しみながら笑顔で歩み続けていくのだと、まあ、そんなショーを見ながら、またそんなお話を聞きながら、私自身も今一度、あ、この人生の歩みが順風の時も、また時に逆境の時にも、この人生の一時一時にただイエス様だけを主と告白しながら、あ、肩肘張らずに自分がどうにかしなきゃじゃなくって、全てを委ねてその懐にただ飛び込んでいって、そこで誠の安らぎをいただきながら楽しんで歩んでいきたいなと思わされたりもしたのでした。実は今日これからご一緒に見ていきますこのヘブル人への手紙、この手紙の宛先であるヘブルに住むクリスチャンたちは苦難の真っただ中にこの時置かれていたんです。彼らは迫害を受けていました。迫害を受けてあまりにも厳しいから、それが誘惑になってしまって、イエス様が神様の子供である、そんなのもう信じられない、イエス様が神の子であり救い主であると信じる信仰が迫害の中で揺らいでしまって、やがてその信仰を捨ててしまい、やがて教会から離れていってしまう人々がこの時ヘブルの町には多くいたのでした。ですからそんなヘブルにある教会にあてて、そんなヘブル人クリスチャンに向けてこの手紙を書いた筆者は、迫害の中にあっても苦難の中にあっても順風の時もまた逆境の時にも信仰を持ち続けてくださいと励ましを込めてこの手紙を書いたんです。さあ、そんな彼らに必要な励ましはどんな励ましでしょうか。今まさに迫害にさらされて苦しみの真っただ中にいる人々にとってどんな励ましが必要なのでしょうか。筆者はこの手紙を通してどのようなことをヘブルの人々に伝えようとしているのでしょうか。この手紙全体のテーマ、主題となるのが、今日先ほど読んでいただいた1章1節から3節のところ、もう手紙の冒頭にこの手紙のテーマが、もう全体像が早速書かれているんですね。今日の箇所を見るならば、彼らに対するこの手紙全体の励ましは大きく2つです。まず第一に、神様は私たちに確かに関心を持っている、神様は私たちに関心を持っていていつも語りかけてくださってるんですよということ、これがまず第一です。そして第二には、あなた方は信仰を捨てていこうとしているけれども、イエス様は確かに神様であり、イエス様は確かに私たちの救い主なんですよ ということ、この2つのことがこの手紙全体に込められている、その苦難の中にあるヘブルの人々にとって、そして今日に生きる私たち一人一人にとっても大切な語られているメッセージなんですね。それではまず第一のポイント、神様は私たちに関心を持っている、いつも語りかけてくださっている。じゃあ今日の箇所の一節をご一緒に読んでみましょう。一節を読みましょう。はい。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、ここにはっきりと書かれていますね。神様は昔、この昔って旧約聖書の時代を指します。旧約の時代、先祖たちに確かに多くの部分に分けて多くの方法で語りかけてくださったんですよと、まずは一章一節最初に書いてるんです。いかがでしょう。確かに神様は旧約聖書を見るならば、あ、創世記の一章からそうだな、エデンの園に始まってノアの洪水の時にも、アブラハム以降の族長時代って呼ばれる時代においても、さらには出エジプト記に入ってモーセの時代にだって、さらにヨシュア記に入ってヨシュアの時代にだって、さらに四世紀の獅子の時代にも、王様が建てられた王国の時代においても、それぞれの時代において確かに神様は人間に関して無関心ではなかった、関心を持って一生懸命語りかけ続けておられたのではないでしょうか。それはどのようにしてですか。この一節にあるように、神様は預言者たちによって語られたんです。この預言者たちというのはとても広い意味での預言者たちを指します。神様がメッセージを伝えるときに用いられた多くの人々を指していると思います。神様は何度でも言います、確かに人間に関心を持っている、そしてその時その時に応じて、ある時は夢を通して幻を通して、ある時は奇跡を起こして、またある時は御使いを送って、そしていろんな人を用いて旧約の時代、先祖たちに多くの部分に分け、多くの方法で語りかけられたんです。神様は私たち人間に関心を持っておられるお方なんです。そしてさらに神様の人間に対する最高の関心の現れ、神様から人間に対する究極の語りかけは何でしょうか。それが新約の時代、私たちも今年またお祝いするクリスマスにおいて始まったというんですね。じゃあ続く2節をご一緒に読んでみましょう。2節も読んでみましょう。はい。この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。そうなんです。旧約の時代は預言者たちを通して語られた神様は、この新約の時代には、終わりの時って新約の時代を指します、今の時代を指します、この時代には御子にあって確かに私たちに語りかけてくださっていると言うんです。神様は御子にあって語りかけてくださっている、これはそれまでの預言者たちを通しての語りかけとは全然違いますね。それまでは預言者たちを通して神様はご自分のご計画を全部は明らかにできないから、預言者たちを通してだから、少しずつ少しずつ明らかにされてきたと思います。でもこの終わりの時代、新約の時代、今の時代、御子を送った、この御子に会って語りかけてくださるという時、それはもはや神様のご計画、神様の愛のすべてを私たちに明らかにしてくださったのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。私たちはクリスマスを迎えるにあたって、このアドベントを過ごしながら、今一度今日心にしっかりと刻みたいと思います。神様は遥か遠いところにいて、私たちに対して無関心なお方ではないんです。神様は確かに私たち一人一人に関心を持っておられて、一人一人を愛おしく見つめてくださっていて、 そして確かに今も私たちに語りかけてくださっているんです。このクリスマスに込められている神様の関心の最高の現れ、神様の御子にあっての究極の語りかけを私たちは今年またしっかりと受け止めて感謝しつつ、心から喜んでお祝いしていきたいと思うんですね。皆さん、神様は確かに私たち一人一人に語りかけてくださってるなって思いませんか？先ほどは報告として先週中モニカ先生からドイツから送ってくださったクリスマスプレゼントの写真をお見せしました。皆さん、あそこに並んでいた帽子49人分です。49人分の手編みの帽子です。私編み物しないので大きなこと言えませんが、それでも49人分手編みするって言ったらどんなに時間と労力がかかることかと想像します。そしてモニカ先生がしてくださっていたキッズ英語クラスの子どもたちに、しかも全て色違いで一人一人の顔を思い浮かべて、一人一人の子どもたちの好みに合いそうな、また一人一人に似合いそうな色を名前と写真付きの袋にきれいにパッキングして、そして送ってくださったのでした。大きな声では言えないんですが、唯一大人でもらったのは私だけなんですね。皆さん、すでに半分ぐらいの子どもたちが受け取りに来てくれましたけれども、子どもたちもとっても喜んで、そして何よりも保護者の方々が感動してですね、もうとっても嬉しそうにしてくださっています。皆さん、そこには確かにクリスマスにお生まれくださった御子イエス様に会って、神様の一人一人の子どもたちに、またその家族にも向けられている大きな愛が豊かに表されていて、神様が確かに一人一人に語りかけてくださってるんだと私は感じさせられているんですね。またやはり先ほど写真でも報告しましたけれども、これもまたクリスマスプレゼントのように、おとといにはついに最後のステンドグラスがこの泉のチャペルに取り付けられました。今回取り付けられたステンドグラスもアメリカからの宣教師がそのガラスのかけら一つ一つを愛と祈りを込めてつなぎ合わせて手作りしてくださったステンドグラスです。最後こっちのところにはまったそのステンドグラスは御子イエス・キリストの十字架によって約束された天国を表すとっても綺麗な素敵なステンドグラスです。しかしそのステンドグラスは教会の中からは見ることができないんです。屋根裏にある窓に取り付けられたそのステンドグラスはチャペルの外からしか見ることができないんですよ。もったいないと思うかもしれませんけれども、でも私はそれもいいのかもしれないなって思いました。なぜなら神様は御子イエス様にあって、この泉町の全ての方々にも、この道を行き交う全ての方々にも神様は確かに関心を持っておられて語りかけてくださっているお方であるということを、そのことを通しても私は覚えさせられるように思うんですね。キッズ英語クラスを通して教会に足を運んでいた一人一人にも、またステンドグラスを通してこの泉町の方々にも、そして昨日はいわき市民クリスマスが行われて、マジックを通して神様はいわき市の方々にも確かに御子にあって、その大きな愛を一人一人に語りかけてくださっているのではないでしょうか。また特に震災後にはこの教会にいろんなところからメールが届くようになりました。もちろん震災前からもいろんなところからメールはありましたけれども、震災後はさらに増えてきて、それだけ多くの方々が私たちのためにお祈りしてくださってるんだと感謝しています。またそのメールの中には、いつも礼拝メッセージを聞いていますという、ちょっと恐れ多いような、ちょっと恐縮してしまうような、ここに立っていて緊張してしまうような、そんなメールも時々あるんですね。時には海外からもそんなメールが届きますし、最近も北陸の方とか関東の方々からも、私メッセージ聞いて励まされてますというようなメールが届いたりして、神様は憐れみによって不思議なことをしてくださって 私たちの思いをはるかに超えたところで、確かに御子イエス様に会って一人一人に語りかけてくださってるんだと私は感じさせられているんですね。さあ、いかがでしょうか。私たちは今アドベントの期間を過ごしています。このクリスマスに込められている神様の私たち一人一人への関心の最高の現れ、それはイエス様です。神様から私たちへの究極の語りかけ、それはイエス様です。私たちは私たち一人一人にも向けられているその関心の現れ、その究極の語りかけ、今年改めてしっかりと受け止めて感謝しつつ、心から喜んでこのクリスマスをお祝いしていきたいと思うんですね。続けて今日の2つ目のポイント確認しましょうか。では私たちのために生まれてくださったイエス様はどのようなお方なのでしょうか。このヘブル人への手紙を書いた筆者は、この当時迫害を受けてイエス様が神の子である、イエス様が救い主である、その信仰が揺らいでその信仰を捨てかけている人々に対して、イエス様はどのようなお方であるとこの手紙を通して表しているのでしょうか。作者は続く2節3節で、御子によって表される神様の愛の大きさを示し、そしてイエス様の偉大さを伝えるために6つの事実を書き留めていますね。じゃあもう一回この2節をご一緒に読んでみましょう。もう一度この2節をご一緒に読んでみましょう。この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。さあ、イエス様はどのようなお方であるとここに書かれていますか。まず一つ目には、御子イエスキリストは万物の相続者なんだと書かれています。死から復活されたイエス様ご自身もお弟子さんたちに、私は天においても地においても全ての権威が与えられていますとおっしゃいましたね。永遠の過去から永遠の未来に至るまでイエス様はまさに天地万物の全ての相続者なんです。皆さん、その相続者である御子イエスキリストによって神様は私たち一人一人に今日も語りかけてくださっている、その大きな大きな愛をイエス様によって示してくださっている。皆さん、これはすごいことだと思います。さらに二つ目見るとどうですか。御子イエスキリストは世界の創造者であると書かれています。私たちはともすると勝手にイエス様をなんだか小さな存在にしてしまっていることはないでしょうか。時にはただの歴史上の人物の一人のように受け止めてしまってはいないでしょうか。引用箇所の丸一番、コロサイ一章十六節ご一緒に読んでみましょう。コロサイ人への手紙の一章十六節を前に写してますから、読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。皆さん、神様は御子イエスキリストによって世界を作られたというんです。すべてのものは御子によって作られて御子のために作られたって言うんです。いかがでしょう。その偉大な偉大な御子イエスキリストによって私たち一人一人に表されている神様の愛、神様の語りかけ、皆さんはこのアドベントにしっかりと受け止めておられるでしょうか。さらに今日の箇所に戻って3節も読んでみましょうか。3節もご一緒に読んでみましょう、はい、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。この3節に入ってイエス様はどんなお方なのか、3つ目はどうですか。御子イエスキリストは 神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れなんだというんです。イエス様は神様から私たちに向けて放たれた光そのものであり、私たちの暗闇を照らす誠の光であるお方なんです。そしてまたこの完全な現れという言葉は刻印という意味の言葉ですけれども、ハンコを押した後の形を見ればハンコそのものが分かるように、送られてきたイエス様を見れば私たちは神様の本質を知ることができるって言うんです。イエス様は私たちに父なる神様を知らせる誠の仲介者でもあられるんですよね。神様はこの御子によって私たち一人一人を光で照らし、ご自身を明らかにし、そして私たちに手を差し伸べてくださっている、この愛を皆さんはこのアドベント、このクリスマス、受け取っておられるでしょうか。4つ目はどうですか。御子イエス・キリストは力ある御言葉によって万物を保っておられる、保持しておられるお方だというんです。神様は御子によって私たち一人一人の生活をも保って、導いて、そして支配してくださっているお方です。パウロもコロサイ1章17節というところを見ると、万物は御子にあって成り立っていると書いています。私たちの日々の歩みにいついかなることがあろうとも、私たちの当たり前のように過ぎていくかもしれない毎日の生活のあの時この時、すべての時々に神様は御子によって語りかけてくださる、そしてその御子は万物を保持していて成り立たせている、そういう偉大なるお方であるということを、私たちはこのアドベントに改めてしっかりと覚えていたいと思いますね。皆さん、ここまでの2節3節に書かれている1つ目から4つ目までは御子イエス様の、対世界的な働きについての姿が表されていますけれども、次の5つ目はイエス様の祭司としての職務についてですね。5つ目なんて書いてますか。御子イエス・キリストは罪の清めを成し遂げてくださったお方だと言うんです。イエス様は神様の究極の愛の現れです。イエス様は人間として生まれて、そしてご自分を犠牲にし、十字架と復活によって罪の代価をすべて支払い、私たちの罪を清めてくださり、罪から解放してくださったお方なんですよね。このアドベントに込められているイエス様の大きな愛、私たちは改めてしっかりと心に刻みましょう。最後6つ目、今度はイエス様の王としての職務です。御子イエス・キリストは意図高きところの大いなる方の右の座に就かれたお方だと言うんです。大いなる方の右の座に就かれて、そして今も天にあって私たちを取りなしてくださっているお方なんですよね。御子イエス様は救いの御業を完全に成し遂げられて、そして今王として就くべきところに就かれたお方なんです。引用箇所の2番、ローマ人への手紙の8章34節ご一緒に読んでみましょう。ローマの8章34節も読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。そして今も確かに生きておられる御子イエス様は神様の右の座について、しかも今も私たち一人一人のために取りなしてくださっているって言うんです。クリスマスを迎えるにあたって私たちはこの御子によって豊かに表されている神様からの慰めを今一度しっかりと受け止めるものでありたいと思いますね。さあ、駆け足で見てきました御子イエス・キリストの2節3節に書かれている6つの姿、これらを通してヘブルの人々は、そして今日に生きる私たちはイエス様こそ、神様の 子供なんだ。イエス様こそ神様なんだ。イエス様こそ誠の救い主であり、誠の仲介者であるということを改めて知ることができるのではないでしょうか。私たちの救い主イエス・キリストは、そのお生まれの時に東の国の博士たちが黄金乳香もつ薬を子供のイエス様にお捧げしたように、まさにその贈り物にふさわしい、黄金は王にふさわしい贈り物です。神の右の座につく誠の王であるお方です。また神様は御子イエス様によって究極的に私たちに語ってくださった。イエス様は私たちに神様を伝える誠の預言者であるお方です。そして私たちの罪のための全き清めを成し遂げてくださる誠の祭司であるお方なんですよね。神様は誠の王であり、誠の預言者であり、誠の祭司である、この御子を世に使わせてくださって、そして私たち一人一人に語りかけ、そして私たちに豊かに愛を示してくださっているんです。ですから私たちは今年改めて襟を正し、新鮮な心地してこのアドベントを過ごしていきたい、心からクリスマスをお祝いしていきたいと思うんですね。さあ皆さんはどうでしょうか。この手紙を受け取ったヘブルのクリスチャンたちのように、私たちにも時にさまざまな困難が押し寄せる時もあるのではないでしょうか。今もしかしたらその困難の試練の真っただ中に置かれている方もおられるでしょうか。また私たちを神様から引き離そうとするような存在が、この時ヘブルのクリスチャンにあったように、私たちの周りにもやはりあるでしょう。そんな私たちにもやっぱりこの手紙は当てられていて、神様は私たち一人一人にもいろんな方法で語りかけてくださっていて、何より御子によって私たち一人一人に大きな愛を示してくださって、世の終わりまで導いてくださっているのではないでしょうか。ですから私たちは改めて、私のために生まれてくださった救い主イエス・キリストを心の真ん中にお迎えしたいと思うんですね。そして引用箇所の丸3番を見るならば、同じヘブルの2章1節、手紙を書き進めていくときに筆者はさらにこのように励まします。2章1節もご一緒に読んでみましょう、はい、こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。この手紙の中で筆者が進めているように、私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留めて、押し流されないようにしたいと思うんですね。神様が私たちのために使わせてくださった御子イエス様は、誠の王であり、預言者であり、祭司であるお方です。そんな偉大な御子イエス様をお与えになるほどに私たちを愛し、永遠の命を与えてくださいました。ならば私たちはまるでイエス様の救いが不完全であるかのように、足りないかのように不安になったりしないで、この人生の一時一時にただイエス様だけを主と告白しながら、肩肘張らないで、全て委ねてその懐に飛び込んでいきたいと思うんです。そこにこそある誠の安らぎをいただきながら、私たちはこの地上の旅路を歩んでいきたいと思うんですね。昨日の市民クリスマス、私は実行委員にもなってたので、ちょっと早く会場に行っていたんですね。なので私の妻や娘は後から吉人先生の車に乗せていただいて会場に来ました。その時いつも何かをしてくれる妻はですね、昨日も一緒にいた高校生の男の子をハラハラさせることをしたそうなんですね。受付に並んで一人一人持っているチケットを係の人に渡していくんです。そしてその高校生の男の子がふっと見ると、今まさに隣で良子が出そうとしているチケットが似てるけど全然違う、同じ1000円の価値だけど全然違う、それは市民クリスマスのチケットじゃなくてピザ屋さんの1000円割引チケットだと気づいたそうなんですね。隣の男の子を優しく訂正しようとしてみても、良子は訂正されても全然気づかない。やがてその割引券を真顔で渡す、もうもちろん受付の人もなんじゃこりゃみたいな顔をしている。 それでやっと本人も気づいて、慌てて間違えましたって正しいチケットを取り出したのだそうです。皆さん、私たちはいろんなチケットを持ってるかもしれませんね。でもその中でも最も価値のある、そして最も確かな約束は何でしょう。それは永遠の命の約束です。天の御国のチケットです。私たちはその天の御国に通じるチケットをますますしっかりと握りしめて、しっかりと心に留め、押し流されることなく、惑わされることなく歩んでいきたいと思うんですね。最近、私の幼稚園の時からの親友から驚きのニュースが入ったんです。それは私たちの同年代の友人が毎年受けている人間ドックでは何も引っかからなかったのに、ほんの2ヶ月半前に急性の白血病になっているということが分かって、今ドナーが見つかることを願いながら移植を待っているというニュースでした。何度かお見舞いに行こうともしましたけれども、彼に検査が入ったり、抗がん剤の治療の副作用がひどくてとても会える状態じゃなかったり、たとえ行ったとしても私はなんて声かけたらいいのか、なかなか言葉も見つからない、そんな状態でした。何度か彼とメールのやり取りをしたり、先日は初めて電話で声を聞けたり、そんなやり取りの中で彼は、自分は今回のことに関してはなぜを問わないことにしているんだと、主がご自身の栄光をこの自分の命を使って表してくださるならそれが本望だと言っていて、さらには天国で再会する前に地上でも一回ぐらい会いたいねなんて笑いながら話せることも不思議な会話だなって思いました。そんな彼の姿を通しても、あ、神様の語りかけが豊かであり、イエス様にしっかりととどまることの幸いを教えてもらっているように思うんですね。皆さんはいかがでしょうか。確かに神様は時を超えて、場所を超えて、状況を超えて、何者にも妨げられることなく、私たち一人一人に関心を持ってくださっているお方であるということ、そして確かに神様は御子によってこのクリスマスを通して私たち一人一人に豊かに語りかけてくださっているお方であるということ、そして御子イエス・キリストは確かに私たちの誠の救い主であるということ、そのようなことを私たちは今日もしっかりと覚えたいと思うんですね。今日はアドベントの2週目、ヘブル人への手紙の冒頭部分からご一緒に御言葉を見ることができました。御子によって示されている神様の大きな愛を今日私たちは改めて深く覚えて、心に刻みながらいよいよクリスマスを待ち望んでまいりましょう。それでは最後にもう一度1章2節3節読んでお祈りをいたしましょう。はい、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながらアドベント2週目、今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。ともすると私たちはこのアドベントの期間、そしてやがて迎えようとしているクリスマス、今年もこの時期がやってきたと年間行事の一つのように受け止めてしまいやすいかもしれません。しかし今日改めて新鮮な心地して、このクリスマスに込められている神様からの語りかけ、このクリスマスに豊かに表されている神様の大きな愛を受け止めましょう。 神様は遠く離れたところで片肘ついて私たちをただぼーっと眺めているようなお方ではありません。私たち一人一人を愛し愛おしく見つめ、私たち一人一人に語りかけてくださり、今日私のノックの音を聞いておくれ、私を心の中に迎えておくれ、そう語りかけてくださっているその神様の御声を聞き取りましょう。神様は大切な一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださるほどに私たちを愛し、その御子によって語りかけてくださっています。この信じられないような大きな愛を皆さんはしっかりと受け取っているでしょうか。もしかしたらそれが当然の権利であるかのように、当たり前のことのように受け止め、また受け流してしまっていることはないでしょうか。改めて神様の語りかけを聞きましょう。また私たちのためにお生まれくださったイエス様はどのようなお方でしょうか。私たちの生活に関心を持ち、その一時一時そのすべてを保ち導いてくださっている、ご支配してくださっているお方です。神様の私たちを包み込むその御手が、素晴らしい御業を私たちの歩みに成してくださいますから、私たちは信じて委ねてイエス様のその懐に飛び込んでいきたいと思います。そして私たちに永遠の命の約束、天の御国の希望を与えてくださったイエス様を救い主と今日心新たに告白しながら、イエス様の天からの取りなしを背に受けて今日ここから一歩踏み出しましょう。お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人を今日も愛してくださっていること、見つめてくださっていること、このクリスマスに込められているあなたの大きな愛と慈しみを心から感謝いたします。あなたは私たちがどんなに背を向けようとも、私たちがあなたからどんなに遠く離れていこうとしても、それでも私たちに語りかけてくださり、あなたは御子イエス様を通して私たち一人一人にその愛を豊かに表してくださり、あなたご自身が私たちの人生に触れてくださっていることを覚えて感謝いたします。神様、私たちは時に自分でこの人生を歩んでいるかのように切り開いていかなければならないかのように錯覚してしまって、もがいてしまって、悩んでしまって、落ち込んでしまって、不安になってしまうものですけれども、今日偉大な御子イエス・キリストが私の主ですと告白します。神様、あなたの語りかけを聞き、御子イエス・キリストのその懐に飛び込んでまいりますから、どうぞ私たち一人一人の歩みをこれからも導いてください。永遠の命の約束、天の御国の希望、この揺るがない最高のプレゼントを神様からいただいているものとして、このアドベント、年末、そして新しい年へと神様と共に歩むことができますように、お一人お一人を祝福し、 お一人お一人を導いてください。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。